熊本大学の中野と申します。よろしくお願いいたします。熊本大学では社会を中心に使っているというわけではまずございません。後で申しますけれども、ただし最近急遽少し使っているというところがあります。 それで熊本大学における ICT 活用教育ということで、最初はちょっと長そうなのくなりそうなので、省こうと思うんですが、いろいろやってきているわけなんですけれども、重要なところはですね、大学院教授システム専攻という、先ほど来少し途中ところどころ名前を出していただいたりしております、e ラーニングの専門家養成の大学院 e ラーニングでやってます。それであるとか、その後 e ラーニング推進機構を立ち上げたり、包括的内務あ未来教育開発センターとの包括的連携協定をというふうなことをやっております。で、この辺はだいぶ飛ばそうと思ってるんですが、とりあえず前提として、もしご存じない方がいらしたら少しだけご紹介したいんですけれども、2年前にですね、e ラーニングの専門家養成大学院ということでですね、実際にはですね、e ラーニングで勉強できる大学院を立ち上げています。これ実はですね、関係の方も、ずいぶんこの中にはいらっしゃいまして、ここで実際に学ばれてる方もいらっしゃるので、ちょっとやりにくいところがあるんですけれども、ですね、インストラクションデザインを中心とする修士課程と、この4月から博士課程ができるというふうになっております。で、インストラクショナルデザインを中心に学ぶということですから、当然カリキュラム等はきっちり作っているつもりです。で、そういうことをやっているという前提と、それから e ラーニングサポート組織として推進機構というのを1年前に立ち上げております。これもちょっと下準備としてご紹介したい部分です。で、それからですね、昨年メディア教育開発センターといわゆる包括的連携協定を持ちまして、さらにどんどん進めていこうと思ったらですね、内務の方がおしまいになるということなんですが、でも機能的には放送大学の方に受け継いでいただけるということで、また連携させていただければと思っております。で、こういうふうなした知識のもとにですね、ちょっとご紹介いたしますと、2年前にその教授システム学が始まると、ちょうど同じ時期にですね、シングルサインオンとポータルを始めました。それは名古屋ではもうちょっと早く始められたものなんですけども、シングルサインオンはCAS で、ポータルは U ポータルということで、それにWebCT の C4 とか C6 とか書籍と書いておりますのは、いわゆる学務情報システムであるとか、いろんなものを載っけたと。載っけ方としては、だからこれらのものはポータル上にも現れるんですけども、たり現れるんですけど、それはポートレットであったり、サーブレットであったり、インライフレームやプロキシや別のウィンドウが開いたりするんですが、先ほど大阪大学の事例にありましたように、シングルサインオンでこれ1回ログインしていればこれらは使えるということになります。で、それで、それをスタートすると同時にですね、同時にやるところはちょっと怖いんですけれども、教授システム学のその e ラーニング大学院の方では、その上にですね、学習支援システムを、乗っけて使うということを始めました。で、実際にはこういうシングルサインオンのシステム、これは大学のポータルなんですが、大学のポータルですので、その人のその所属等によって表示する仕方を変えることができますので、機能を変えることは提供する機能を変えれますので、この e ラーニング大学院のものに関しては機能をだいぶ増やしてですね、一つは実験的な部分として、その専攻ポータルというのを立ち上げて、そこからですね、LMS としては WebCT の C6 を使ってるんですが、それこれもやはりシングルサインオンで行くというふうな流れでやっていました。で、これ2年間で、めでたく卒業生がこの4月3月に、卒業式は昨日だったんですけど、めでたく初の卒業式が出たという状況になります。で、そのコンテンツというよりはその専攻ポータルなんですけれども、専攻ポータルにはですね、そのいろんな授業の進捗状況であったり、それからそれによって得られるコンピテンシーの充足状況、それはもちろんあのどあの、えー 学習履歴でどれだけのユニットをちゃんと取得したかということがもちろん反映されるようになってたりとか、コミュニティがあったりとかなんですが、この4月にですね、改定を行っております。それはですね、ここにポートフォリオって書いて、ペケで消してコンピテージってやってるんですけども、今までポートフォリオって呼んでいたのをですね、ポートフォリオと呼ばなくなりました。で、コンピテンシー、充足状況ということにしました。で、それから履修科目プランニングを実は少し変えております。それは博士課程ができたということもあるんですが、後でご紹介しますが、ストーリーセンタードカリキュラムというですね、新しいカリキュラムを導入するということで、少し変えていきました。それが実はですね、社会に後で関係してくるわけです。で、まずですね、CAS による WebCT と Moodle の連携とありますが、最初の表題にありましたように連携してするわけですが、Moodle についても、使えるものは何でも使うと、あと、e-learning の専門家を要請するわけですから、Moodle も使えた方がいいし、社会も使えた方がいいということもありますので、Moodle はですね、だいぶ前から、さっき北の方から質問としてましたけども、導入してまして、そこで実習環境を、ムードル自身もキャスに対応できますので、そのまま飛んでいって実習することができるようになっています。で、それ以外にもいくつか、いわゆるキャス対応の実習環境等のアプリケーションを使って運用してきているということになっているんですが、去年の、夏秋からですね、新しい GP として、これ教授システム学だけで申請したものなんですけれども、 IT 時代の教育イノベーター育成プログラムというのはスタートしまして、その中に4つの大きな柱が書いてあります。で、その中にですね、国際連携による e ポートフォリオ活用教育改善プログラムなどというのをですね、ぶち上げてしまったということで、やらなきゃいけないということですが、3年間でなんとかじっくりやろうと思ってたらですね、思わぬ伏兵がいまして、その上にですね、国際産学共同開発によるストーリー型カリキュラムというのがあるんですが、何言ってるんだかよく分かんないと思うんですけども、これは実はですね、いくつかの講義を一つにまとめてですね、やるんです。いろんな講義を、自分が例えばこういう会社に入社していろいろ体験していくうちに、そのストーリーに従って勉強していって、最終的には全部できちゃうというふうな、簡単に言えばそういうものなんですけれども、それを、この4月から取り入れるということを始めます。で、それに伴ってですね、今どのぐらい自分がどこを勉強してというのをですね、ポートフォリオとして残そうという話がですね、急に盛り上がってきたということがあります。で、ちょっとこの辺はのけ飛ばしますが、飛ばしちゃいけないか。で、最初ポートフォリオと言ってたのもですね、実際に概念的にはポートフォリオの一部ではあるんですけれども、ただ要するにどこの部分が合格したかっていうので、コンピテンシーをどれだけ充足したかを示してただけのものです。ので、いろんな非常にシンプルなものだったわけです。で、学生自身がいろんなことを書き込んだりするってこともできなかったわけです。それでですね、それをできるようにしようということで、まず、勉強会をしましたと。で、勉強会しようと思ってしたのはですね、実は学内でも他のところでまたポートフォリオっていろんなところから話が聞こえてくるんですね。で、我々は総合教育センターと私、そこに属しておりまして、その教育システム学とか、あといくつかも関係上属しておりますけども、そういう声が聞こえてくるわけですよ。そうするとですね、これをですね、独自にですね、作ってたんじゃですね、非常に効率悪いので、連携を取らなきゃいけないということで、一応情報収集の意味から、ここにある4つのプログラムをですね、が実はポートフォリオと少し小声で言ってるプログラムなんですね。なので、それをちょっと束ねる意味もありまして、こういう研究会をやってみました。で、それで、なぜそういうことをしたかというとですね、ポートフォリオの導入を検討してたわけですが、で、ここが一番重要なところになるんですけども、全学的に補強しながら進めるということで、ニーズがあるということですので、それで、堺の OSP というのは、もちろん有力候補であると。で、ムードルや堺カンマって書いてるとちょっとミソなんですけども、OSP に限るとは言ってないんですけど、で、ムードルについても、ムードルの中にもそういうプロジェクトがあるし、マハラっていうのもありますが、その辺と。で、そういうのを全学的には睨んでたと。そこが、ところがですね、教育システムはさっき言いましたように、ストーリー型カリキュラム導入に伴ってですね、 学習ポートフォリオ設計導入がですね、この1月に決まっちゃったんですね。で、じゃあ何で作ろうかと。設計図はできたんです。なんせID の専門家いますから設計図できちゃうんですけども、で、じゃあどうやって作ろうかという話になって、CMS で作ろうかとか、SNS で作ろうかとか、いろいろ画策したんですが、やはり堺をベースにするのがよかろうと。でもここが重要なところで、ただし現在 OSP は使ってないんですね。ポートフォリオはとしては使っているんですけど、ということがあります。で、なぜこれにしたかというとですね、非常に堺自身はフレキシビリティが高い。堺というのはですね、要はユーポータル3バージョン3ですね、堺の側は。で、開発されてて、ユーポータルにいくつかウェブアプリが付属でついているものという見方もできなくはないわけです。そうすると、非常にフレキシビリティの高い枠が提供されているわけですから、そこの中で使えそうなツールを使えば多少、できるんじゃなかろうかということで、これをにしたということになります。で、ハードウェア、ソフトウェアとはこの辺のもので普通にやっておりまして、ただですね、それを1ヶ月ぐらいで立ち上げたんですけども、いくつかやっぱりしないといけないことがあって、こんなことをしました。で、どんなふうなものを作ったかということなんですが、これなんですけども、これはポータルです、普通の。で、今、ここで、ログインできれば一番面白いと思って、ログインしてみますけれども、違う。これはですね、教授システム学の新しい新 M1 のための、ウェブページなんですが、ポータルなんですけども、最初にですね、こんなスケジュールが出てきまして、そこにオリエンテーション科目とかですね、学習ポートフォリオとかいうのが出ています。で、このまずオリエンテーション科目というのをクリックするとですね、これはWebCTC6 の中のオリエンテーション科目へシングルサインオンですので、もう最初にログインしてますので、入ってきます。で、オリエンテーション科目の中身へ飛ぶということになりまして、オリエンテーション科目の中身はこんなふうにいくつかのブロックに分かれているんですが、その3番目にですね、ポートフォリオの作成というのがあります。ブロック3で、それポートフォリオを作りましょうと、自分のそういうものがあります。で、それはですね、実はこの学習ポートフォリオっていうのをクリックすると、そのポートフォリオが出てきて、ここで作れるようになっています。で、これがですね、実は堺です。我々が使ってる。で、上はもちろん変えてますけども、この辺の実はですね、先ほど縦に出てたやつも横に並べることだって簡単にできますので、横に並べていますし、実際に、この辺にホームとかゴールステートメントとかリソースだとかリフレクションペーパーだとかいろいろ並んでるんですが、そこを学生さんにいろいろ使って、やってもらうというふうな形になっています。で、それではですね、その内容なんですが、そのままクリックしていけばいいんですけど、ちょっといろいろ個人情報とありますので、そこはやめて、まずですね、実は、先ほど出てきたここにあるやつはですね、OSPI は一つもなくて、ホームツールだとか、シラバスツールだとか、リソースツールだとかですね、リンクツールとか、サイト情報ツールで実現しています。そういう状況です。で、サンプルを用意して、こんなふうになりますよっていうサンプルを用意しています。こんなふうに作りましょうと。で、実際もうかなりの学生さんが、もうこれは実は入学前のワークですね、もうやられています。で、それから、上級者向けということで、もうちょっといろんなことができるよと、Wiki を使ったりとか、そういうことを。で、あとですね、それをですね、自己紹介等に使うということで、コミュニティのページへ行くと、その学生さんの名前がこう出てきて、それをクリックすると出てくるんですが、それは実は堺です、現状で。で、そして、それだけだとあんまりなので、オスピも少しだけ紹介しますと、一応使ってみてはいてですね、研究室のゼミ報告等で使ってるんですが、これオスピので言うと、なんかその学生にそういう報告をしてもらって、それに各人がコメントつけたりできますので、コメントつけて、例えばこの場合だと、こういうふうな言ってるから、こういうコメントがついてて、さらにつけることができるというふうになってたりですね。あとは、これはマトリックス、小村さんに、紹介していただいた時の例ですが、こういうふうなこともできると。 というところです。で、まとめに参りますが、こういう形でアプリケーション系、連携を取っているということです。WebCT だとか、Moodle だとか、Sakai だとか、Solsky とかやってるんですが、Sakai に関してちょっとまとめますと、現状で我々の認識としてまとめますと、非常にフレキシビリティが高いですね。例えば、Moodle だともうある程度形決まってますし、ある程度は動かせますけど、これはですね、もうなんていうの、徹底的に完膚なきまでに崩せます。何でもできます、これは。ある意味だけど、何でもできるがゆえにですね、使いにくいと思います。要するに自由度が高すぎて何をしていいかわからないですね。で、カスタマイズが実際ちゃんと使うには必要だと思いますので、技術情報の共有っていうのは必要になると思いますので、こういうコミュニティがあるといいねという話。それから非常に強力な開発環境だと思います。もちろんポートレットですし、社外のフレームワークやいろんなモジュールがいろんなものを使っててくれます。だから何か直そうとするとですね、大変鍛えられます、いろんな意味で。で、そういうふうな環境です。で、非常に強力なんですけども、反面非常に分かりづらいというか、だからある程度 JTE の経験が必要ですので、これ研修かなんか必要だろうなとここで思います。で、3番目、高いスケーラビリティとセキュリティを持ってます。ところが導入しがたいですね。それなかなか導入しにくいです。だから Java とかいろんなデータベースだとか、 Tomcat だとか、 Maven だとかいろいろいります。ので、それもやっぱり研修や、それをやってくれるサービスが必要じゃなかろうかと。だからこの矢印の先のものが、今回、期待できるんじゃないかと。人にばっかし期待してちゃいけないんですけども まあ今回の期待できるところではないかなと我々としては思ってるんですが、まあ、おしなべて Sakai だとか Moodle だとかいろんなことを言わなくても、コンテンツに加えて学習活動や履歴の標準化があると嬉しいなとは思ってまして、それは先ほど午前中のご講演でありましたように、やはりそういう面はいろんな方が思ってるんじゃないかと思いました。以上で発表を終わらせていただきます。
こっち質問、
メディア協会センターの中林です。ポートフォリオのもう少し具体的な中身とか、学生の方がどういうふうに使うのかとか、その辺をもう少し教えていただければと思いますけど。
はい。どっちのポートフォリオというところがあるんですけど、今こっち、我々が使っている方のポートフォリオということ、作った方のポートフォリオですね。作った方のポートフォリオはですね、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけれども、そうだ、簡単にはあっちの方がいいな。ですね、これは簡単なやつの例なんですけども、実際にはここにですね、いくつかタブが出てきます。で、ここにですね、あるのは今、ホームと見えませんので読みます。ホームとゴールステートメントとリフレクションペーパーと自己紹介というのがございます。がですね、実際にはですね、それプラスですね、リソースというのとですね、サイトセットアップというのが出てきます。これは自分の立場じゃなくて、人のを見てるんですね、実は。自分のものに関しては、あともう2つ出てきて、そのリソースというところにはいろんなものがアップロードできます。ということで、あと、サイト設定というのは、この要するに、これ実は一つのコースみたいなものなんですけども、これのいろんな設定ができる。例えばタブを増やしたりですね、機能を追加したりすることもできるんですが、実際にはそこまでは要求はしていません、実際の学生さんには。で、それでですね、この4つについて何があるかというと、このホームというところに今何をやってるっていうのを、実際これは堺のホームなんで、ホームツールそのままなんですけども、今どこまで行ったっていうのを書いてもらってるというところです。で、あとゴールステートメントっていうのは、自分はですね、どんなふうにここで勉強して、 これ要するに入学前の学習ですので、ここでどういうものを勉強してどういうふうなことを身につけたいよっていうふうなことを書いてもらう、まあ、リフレクションペーパーにしてもそれに対するもので、自己紹介については実際に自分の自己紹介を書いてもらうというものになってます。それをだからいわゆるオスピーの機能でやってるわけではなくて、社会の他のツールでやってるということになります。オスピーはこういう機能ではございません、こういう機能ではありませんで、いわゆるもっともっと機能的には高いんですが、要するに自分でなんかそれを自分の、ポートフォリオを作ったら、それを外にも公開できるし、ある範囲内でも公開できるし、それに対してコメントをどういう分野範囲でつけてもらうとか、いろんなことができます。でそれ以外にマトリックスというのがあるんですけど、それはもともと高級な機能で、縦横にいろんな評価基準やなんかをつけたですね、表ができて、いろんなこと、もともといろんなことができるんですが、最初はまあこれでいきましょうということで、こういう機能のものを設計し、実際に実現するには、まあ、オスピまでは必要はなかろうという判断で、現状ではこういう形をとっています。
じゃあ私の方から一つなんですけど、堺のコミュニティに技術面からコントリビュートするとすると、熊本大学としてはどういうことがコントリビュートできますでしょうか。
技術面ですか。
例えば、うん、あとその e ラーニング、教授選考を通じてこう人を育成して、各大学で活躍できるような堺のエキスパートを育てていただけるとかですね。
ですね、実際ちょっと堺を触ってみてですね、私自身の能力が足りないからだとは思うんですけれども、やっぱり最後の方で言いましたように、そう簡単でないというのが事実だと思います。いわゆる J2E の普通のサブレットやそのあれがいろんなものが開発できるだけじゃ全然ダメで、しかもモジュールごとに使ってる技術が違うっていうことがあるんで、堺のフレームワーク自身があるハイバネート、堺のフレームワーク、JSF ぐらいまでは普通にあって、それよりもフレームワークがいくつか入り込んだ形になってて、それはですね、教授システム学専攻の、全学生に求めるような、コンピテンシーでは全くないと思います。ですので、そういうことを研究テーマにされるような方がいらっしゃれば可能性はあると思うんですけども、全員がそのレベルになるというのはまあ、ある意味必要もないし、ちょっと専門が違うかなって感じ。
まあ、今日も午前中に日本独自の、機能とかツールとかっていう話がありましたけど、やはりその、教授 FD という観点からですね、先進的にいろんな活動をされている、熊本 大学さんからのですね、コントリビューションはその新しい日本の教育に求められるこうツールっていうところからなんかあるんじゃないかなという気がするんですけど、
ですから我々としてはとにかくこういうものがを設計して、それをいか設計するのは私ではなくて鈴木先生あたりの中心に IG のグループで設計します。だから私たちのグループはどっちかというとそれをいかに実装するかという話なんですね。で実装が先に立っちゃやっぱまずいと思うんですね。こういうものが欲しいというのがあって、それをいかに実現して、それをいかに使いやすく提供するかだと思うので、その一つのですねベースとしては非常に使えるツールではないかと思ってるんですが、さっき言いましたようにハードルがちょっと高すぎるのと、それから実際問題としてまだまだ不具合が多すぎると思うんですね。自分たちで直しながら行かないといけないっていう状況ですので、まあ、こういうのを立ち上げられていろんな情報をいただけたり提供できた。しかもですね、それがですね、英語のサイト見てもダメなんですよ。その不具合の我々の経験ではかなりの部分は日本語にまつわるっていうか、その多言語にまつわる不具合だと思っています。はい、
はい、わかりました。それでは、まあ、もう時間がだいぶ過ぎちゃってますね。すいません。4件目のご講演ということで、熊本大学の中野先生、どうもありがとうございました。